ただし、彼にも決して忘れることのできぬ恐ろしい体験がたった一つあった。ある時、彼はその時の恐ろしさを俺に向かってしみじみと語ったことがある。それは、彼が初めて釈迦如来に遅遇し立て祀った時のことだ。その頃、悟空は自分の力の限界を知らなかった。彼が偶死本の履物を履き、刺し黄金の鎧をつけ、東海竜王から奪った13,500金の如意金相棒を振るって戦うところ、天上にも天下にもこれに適するものがないのである。列戦の集まる半島へを騒がし、その罰として閉じ込められた八家老も打ち破って飛び出すや、天上界も狭しとばかり荒れ狂うた。群がる天兵を打ち倒し、なぎ倒し、36人の雷将を率いた、打っ手の大将。幽星神君を相手に、霊将殿の前に戦うこと半日余り。その時ちょうど、火将阿南の二尊者を連れた、釈迦牟尼如来がそこを通りかかり、悟空の前に立ち塞がって戦いを止めたもうた。悟空が憤然として食ってかかる。如来が笑いながら言う。大層威張っているようだが、一体お前はいかなる道を図し得たというのか。悟空曰く、東照神州強来国、加賀山に積乱より生まれたるこの俺の力を知らぬとは、さてさて愚かな奴。俺はすでに不老調整の方を図し終わり、雲に乗り風に御し、一瞬に108,000里行くものだ。如来曰く、大きなことを言うものではない。108,000里は愚か、我が手のひらに上がって、さてその外へ飛び出すことすらできまい。何を?と腹を立てた悟空はいきなり如来の手のひらの上に踊り上がった。俺は通力によって80万里を飛行するのに、何時の手のひらの外に飛び出せまいとは何事だ。いいも終わらず、金刀雲に打ち乗ってたちまち20〜30万里も来たかと思われる頃、赤く大いなる5本の柱を見た。彼はこの柱のもとに立ち寄り、真ん中の1本に、青天大聖頭皮一遊と墨黒々と書き記した。再び雲に乗って如来の手のひらに飛び返り、トクトクとして言った。手のひらどころか、すでに30万里の遠くに飛行して、柱に印をとどめてきたぞ。愚かな山猿よと如来は笑った。何時の通力がそもそも何事を成し得るというのか。何時は先刻から、我が手のひらの内を大変したに過ぎぬではないか。嘘と思わば、この指を見るがよい。悟空が怪しんでよくよく見れば、如来の右手の中指に、まだ勃根も新しく、青天大聖頭皮一遊と己の筆跡で書きつけてある。これは、と驚いて振り仰ぐ如来の顔から、今までの微笑が消えた。急に厳粛に変わった如来の目が、悟空をきっと見据えたまま、たちまち天をも隠すかと思われるほどの大きさに広がって、悟空の上にのしかかってきた。悟空は装備の血が凍るような恐ろしさを覚えて、慌てて手のひらの外へ飛び出そうとした途端に、如来が手を翻して彼を取り押さえ、そのまま御子を貸して、五行山とし、悟空をその山の下に押し込め、御間に発明運の6時を禁書して山頂に張りたもうた。世界が根底から覆り、今までの自分が自分で亡くなったような混迷に、悟空はなおしばらく震えていた。事実、世界は彼にとってその時以来一変したのである。事後、うーるときは鉄の玉を喰らい、かっするときは銅の汁を飲んで、 岩窟の中に閉じ込められたまま、食材の木の満ちるのを待たねばならなかった。悟空は今までの極度の増上慢から一転して、極度の自信のなさに落ちた。彼は気が弱くなり、時には苦しさのあまり、恥も外聞も構わずわーわーと大声で泣いた。500年経って、天竺への旅の途中にたまたま通りかかった三蔵法師が、五行三丁の呪符を剥がして、悟空を解き放ってくれたとき、彼はまたわーわーと泣いた。今度のは嬉し涙であった。悟空が三蔵に従ってはるばる天竺までついて行こうというのも、ただこの嬉しさありがたさからである。実に純粋で、かつ最も強烈な感謝であった。さて、今にして思えば、釈迦牟尼によって取り押さえられた時の恐怖が、それまでの悟空の、途方もなく大きな存在に、一つの地上的制限を与えたもののようである。しかもなお、この猿の形をした大きな存在が、地上の生活に役立つものとなるためには、五行山の重みの下に、500年間押し付けられ、小さく凝集する必要があったのである。だが、凝固して小さくなった、現在の悟空が、俺たちから見るとなんと段違いに素晴らしく、大きく見事であることか。